理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第275回です。お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回ですね、岩田さん、そんなプロジェクトの岩田さんと一緒に、みんなで科学館2018夏の
行ってきたんですか。
当日終わった後に軽く収録したやつを流しました。
そうですか、はい、すいません。
香織さんも参加はされたんですけど、ちょっと次の予定というかですね、があって、
ちょっと早々に時間とともに去って、風とともに去っていったので、はい、ちょっと収録には参加できませんでした。はい、
で、今日はですね、多分ね、この番組、ダウンロードしてくれてる人1万ぐらいあるんですよ。
ほう。
で、ってことは、9930人ぐらいの人が、行きたかったけど行けてないんじゃないかと。
はい、
勝手に計算しました。
はい。はい。
ちょっとね、イベントのレポートをしようかと思っております。
はい。
はい。まずですね、そうそう。このキーにですね、ちょっとこの番組の紹介を軽くしちゃおうと思ってるんですけど。
おう、番組紹介から。
そうそうそう。この番組初めて聞いた人に。
なんと。
何を急に話してんだって話になるじゃないですか。
まあ、そうね、突然。
イベントの話だ
と。この間ありがとうっていう話になるわけ
ですよ。そうなんですよ。なので、ちょっとだけ番組の概要を喋るっていうのをしていいですか？
ああ、よろしくお願いしますね。
は
い。
この番組はですね、そんなプロジェクトという、グループでやっているポッドキャスト番組の一つで、毎回理科っぽい話をしております。
はい。
で、もう275回やってるんですけども、もう
そんなに？
そうですよ。
あらま。
そんな理科の時間っていうので始まって、メンバーが変わったりして、そんな理科の時間 B になり、トータルで275回やっております。
やります。
はい。で、毎回毎回、その理科っぽい話をしてるんですけど、
はい。
月に、1回は、皆さんからのメールをご紹介する回。
お。
で、もう1回、なるべく月末に翌月の星空案内をして、
は
い、だいたい4週間ぐらいあるんで、残りの2回にテーマを決めてお話をするっていうので進めています。
はい。
なので、お便りテーマ、星空案内、テーマお便りみたいな感じが、基本的なサイクルになっております。
はい、
はい、そんな中ですね、8月11日山の日ですね。
お
お。にオフ会をしようと。
山で。
っていうのを考えたんですが。
はい。
ホットキャストのオフ会って。
はい。
よくあるのは、パーソナリティの人がお店を予約して。
うん。
人数集めて。
うん。
で、何人ですって言って、コース決めて。うん。とかやる。
まあ、いわゆる飲み会ですよね。
あ、そうなんです。
はい。
でもちろんね。人気ポッドキャスト番組だと、
はい、
リスナーがグループでそういうの企画してくれるところもあるみたいなんですけど。
え、あ、そうなんですか。
はい。
で、パーソナリティさんにいらしてくださいっていう感じの。
そうそうそう、そういうのもあるらしいんですけど、
なんか強制的にそれをさせたっていうのは聞いたことあるんですけど。
そうなんですよね。そういうの聞いたことあるんですけど、
ね、
そういうなんかユーザーのグループが
自主的にっていうのもあるんですか。
あるみたいですよ。ただ
素敵。はい。
あんまり、なんていうのかな、こう、そういうのに頼るのも良くないなと思っているところもあり。
ああ、なるほど。
で、この番組では理科っぽい話をしているので、せっかくなので、科学館をみんなで回りませんかっていうイベントにしましょうと。
うん、
そうすると、
うん、
皆さんも飲み会の会費を払うんじゃなくて、 科学館の会費を払えば科学館を見られて、その上もしかしたらポッドキャストのパーソナリティとお話ができたり解説が聞けるかもしれないっていうので、先日の8月11日が第2回のみんなで科学館に行ってみようっていう
行ってみよう、
イベントをやりましたと。
はい。
本当であればね、事前登録とか全然なしで、フラッと来ていただければなと思っていたんですが、
はい。
第1回の実施の反省を踏まえてですね、
はい。
今回はちょっと工夫をして、案内の冊子とかを作ることもあって、事前にメールをいただいて、はい、メールを送っていただかなかった方も参加していいですよっていうお話をしたんですけれども、結局ね、メールの、で送られてきた人数が71人分だったんですけれども、
はい、
実際に集まっていただいたのは75人。
あれ？増えてますね。
まあ、多分、メールは出したけどキャンセルした方と、
まあ、メールは出してないけどフラ
ッと来た方の増減で結局75人。
結局、というか、一回目は、そういう参加表明しなくて、まあ、時間があった人をフラッと来てねっていう、結構軽い感じで、やった状態で、50人前後いらした。
そうですね、50人ぐらいでしたね。
ですよね。
はい。
で、今回は、まあ、しなくてもいいけど、できれば事前登録してねって言って、ほんのちょっとハードルが上がったにもかかわらず、人数も増えてるってことですか？
はい。
わお。
で、75人の方に来ていただきました。
はい。
暑い中どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、手際が悪いところもあったかもしれませんけれども。
すいません。
とりあえず、なんとか、ポジティブな反応というか、感想のメールもいただいておりまして。
なんですと？
やった甲斐がありました。
やった甲斐がありましたね。
はい。で、概要の方をある程度ご報告した後、はい、どんなことを案内しましたよ、はいっていうのを、先ほど言った、75人来たからね。の方々のためにお話をしようかなと思っています。
はい。
まずですね、寄付を、たくさんいただきまして。
ありがとうございます。
無記名でというか匿名でいいですよって言っていただいた方もいましたし、せっかくだから名前をっていうことで、はい、記名でいただいたのは、トラさん、サボイヤさん、タカさん、タカクボさんという方からは、お名前を頂戴して、寄付をいただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。でも、それ以外にも、無記名で、たくさんの方が、寄付していただけて、恐縮です。
はい。今回は、
はい、
皆さんからの会費は、科学館の、チケット代だけを、徴収しまして、
そうです。だから実際には本当に、だから、経費は全く取ってないというか。
上乗せせずに、入っていただいたんですけれども、
はい。
皆さんにご案内の冊子を、100部作って持ってったりとかね。
はい。
あと、リストバンド。
お、結構評判良かったですね。このリストバンドの説明してくださいよ。
そう、を作るのとかで経費がかかって、合計で1万円ぐらいかかって、はい、たんですよ。
わお。
で、その補填ぐらいになればいいかなと思って、ちょっとだけでも寄付くださいっていう話をさせていただいたのね。
はい。
そうすると一人100円とか200円とかね、チャリンチャリンって入れてくれればいいかなって思ったんですが、
いわゆる赤い羽的なイメージですね。
だったんですけど、なんとなくこう皆さん大人なのか、せっかくだからとかって言って、多分なご寄付をいただいてですね。とりあえず、経費の分は清算をさせていただいて、残りは繰り越し、または、私のもしかしたらヘッドセットの交換とかに、
なんでそう？
なんかもしれないんですけど、なんとか番組の、質の向上に活かせる、または次回の、オフ会の時とかに活かせるようにできればいいかななんて思っています。
はい。
はい、
多分、リストバンドの話は、今まで番組内ではしていなかったと思うんですけど、うん、まあ、前回の放送、前々回かな？前回のその、特別音源を抜かした、その前の時の放送で、はい、当日、冊子以外にも、なんか識別できるようなものをっていうような話があったと思うんですけど、うんうん、その正体が、 今回はリストバンドというものを作ってたんですよね。
そうです。第1回の反省は、
はい、
50人とかいるとですね、とりあえず私はどの方に案内していいかわからないっていうのと、全部集団で行動ができないわけですよ。
そうですね。そうすると、はい、
あなた参加者ですかみたいな話と、もう一つは、リスナーさんの間で、この人って、
はい、
その話題で喋っていいとかがわからないので、っていうのがあったので、
はい、
何かしら識別できる、要は参加者がわかるマークが、
参加者同士で分かり合える、
がいいなと思ったん、はい、ですけど、最初に思いついたのは、はい、バス旅行とかね、国内旅行で行くと配られる、これ胸とかに貼ってくださいっていうシール。
ああ、はい、シール。そうですね。シールとかバッジとかそういうものをよく利用されますね。そういうツアーでは。
で、シールは、
うん。
思ったより剥がれちゃうとか、
うん。
あと、なんていうの、夏だと、なんか羽織ったり脱いだり、
はあ、
カバン、バッグを肩にかけたり切ったりすると剥がれちゃうとかっていうのがあって、
うん。
嫌だなと思っていて、次に考えたのは缶バッジ。
はい、おお。缶バッジメーカーみたいなのってありますよね。
記念にもなるかなって思って、
はい。
缶バッジを考えたんですけど、うん、いかんせんね、できてくるまでが長い。
あ、
業者に頼むと。
なるほど、なるほど、なるほど。はあ、
ちゃんと印刷して、バッジにこう、ね、加工してくるんで、
うん。う
ん。あとね、情報がなかなか載せられない。
あ、サイズに制限があるってことですね。
まあまあ、あるのもあるんですけど、丸の中に、
うん、
楽しげな感じと、
うん、
番組名みたいなの入れて、みたいなのがしなきゃいけないかなと思ったんで、
うん、 うん、
うーんって思った時に、
うん、
フェスとかね、
はい、
イベントで使っているリストバンドを思いつきまして、
ほう。
で、リストバンドを、ただ単にこう、色がついているリストバンドだけでも機能はするわけですよ。
まあ、そうですね。そういう同じ色のリストバンドをつけている人っていうだけで視認性もいいし、
うん、
わかりやすいですもんね。
なんですけど、せっかくなので、
うん、
そんなエリカの時間、みんなで科学館っていうタイトルと、
2018夏は？
あ、で、ちっちゃく、2018年8月11日12時から、国立科学博物館っていうのを入れた、
はい。
リストバンドを作りまして。
はい。
で、QR コードを入れて、その QR コードを読むと、
うん、
配った冊子の PDF ファイルにリンクが貼ってあると。
お。
いうのを作って、それを配ることにしました。
はい。
ということで、記念になってるかもしれないし、うん、邪魔だから捨てちゃった人がいるかもしれませんけど、
うん、
そんな感じでリストバンドの工夫とかをして、
結構本当に良かったですね。
そうですね。
まあ、グループ分けというか、一応やっぱりあまりにも大人数すぎるので、中をに、全員で入って全員で説明っていうのはちょっとできないので、まあ、12、3人ずつなんとなくで分けて、班ごとに一応ご案内という形を取らせていただいたんですね。で、そうすると、まあ一番初めに入っていった人と最後に入っていた人、結構だから、ビヨーンと伸びるわけですよ。列というか団体が。
そうそう。
で、そこに、まあ、しかも同じ一つのフロアだけではなく場所を移動するので、まあ、途中で抜けていただいて全く問題はなかったんですけど、この人は抜けた人なのか、それとも、取り残された人なのか、はたまた第三者全く知らない人なのかっていうのが全然前回の時には分からずっていうのが、少なくともリストバンドをつけている人であれば、他のメインの人が移動した時に一声かけて、移動しましたよ、どうしますかっていうような形でご案内もできたなっていうのも、まあ、それは、スタッフ側からの、感想というか、利点ではあったんですけど、
うん、
リスナーさん同士、参加された方同士でも、やっぱそういう視認性で、仲間という意識を持っていただけて、少しお話とかができたみたいですね。
そうですね、盛り上がったというのがあるようです。
はい、良かったです、はい、ナイスアイディア。
ありがとうございます。いろいろね、やったんですよ。下見に行って、冊子の、
うん、
なんていうの、ベータ版というか、
はい、
仮版を作って、
はい、
知り合い10人ぐらいは案内して時間計って、
あ、一回仮を作った状態で下見行ったんですか？
そうです。
ああ、なるほど。で、
それ事前に配って、うん、冊子については、うん、メモができるように空白が欲しいとかね。
おー。
同じものを100部配るんで、名前が書けるところをつけようとかね。うん、それは、配ってみて皆さんの行動を見ながら、
うんうん、
そんなことを、やったりっていうので、
はい。
スケジュールつけて、
はい。
フロアごとの見開きのご案内つけてとかっていうのをやっております。
はい。
はい。で、番組の、なんていうかな、ブログ部分、ポッドキャストアプリだと詳細って書いてあったりするところに、
うん、
文章が書けるんですけど、
はい、
ポッドキャストしか聞いてない方はあんまりその文章見ないかもしれないんですが、そこに、お配りした冊子の PDF ファイルのリンクは貼っておきますので、
はい、なるほど。じゃあそのリンクを行けば、参加されてない方でもその小冊子を手に入れることはできるわけですね。
はい。で、
はい、
本編を聞く前にその小冊子を、見入っていただくと、
うん、
あ、こんな感じなのねっていうのがよりわかるんじゃないかと思います。
あ、なるほど。じゃあ時間がある方は小冊子を準備した上でこれから先の放送をお聞きください。
まあまあ、なくてもわかるように説明しますけど。
お、さすが。
はい。あとですね、
はい、
他のポッドキャスト番組の、
うん、
ポッドキャスター
？キャスター。
パーソナリティの方も、いらっしゃったようで、軽くご挨拶とかをさせていただきました。
ご挨拶、こんにちは。
はい。セカチラ。チラミの世界史の大谷さんと、妄想旅ラジオのグッチーさん。うん、は参加していただいたので、はい、多分ね、グッチーさんは、身分を明かして何人かの方にはご挨拶とか交流をさせてたんじゃないかと思います。
あ、そうなんですか。身分を明かして、大谷さんは身分は隠してたんですか。
お忍びだったんですか。大谷さんはあんまり、お忍び感ありましたね。
あららららら。
で、グッチーさんはなんと網走近くの方から飛行機
で、網走から来たんですか。大丈夫ですか。
網走の隣町かな。
網走ではないんですね。
あとですね、大阪とか名古屋とか、長野県とか宇都宮とかたくさん遠くから来ていただいてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。時期的にこの時期だから来れるっていう人とこの時期だから来れないって人、まあちょっと二通りに分かれちゃったなって印象はあるんですけど。
そうですね。土曜日で休日がラッキーっていう人と、うん、そんなお盆休みの初日なんて来られるわけないじゃんっていう人がこう。いらっしゃったと思うんですけど。
そうですね。まあ、はい、どの時期、なかなか難しい時期、はい、日程決めるのはあったんですけど、とりあえず今回は、私と吉安さんの、
はい、
スケジュールというものを優先させていただいたんですけど。
そう、私欠席するわけにいかないんで。
あ、そうね。私無理だもん、一人じゃ。
ということでですね、概要はそんな感じでございました。本編の方ではですね、はい、どんな風にどんなフロアをご案内したかの方を、行かなかった方にも分かるようにご説明できればと思っております。
はい。
では本編に行ってみましょう。
よろしくお願いします。
ということでですね。
はい。
当日、
うん、
参加者の皆さんに配った冊子を簡単にご紹介をします。
はい。
A4 サイズの紙を半分によると A5 になるじゃないですか。
A5 になりますね。
で、3枚重ねておると、
うん、
表紙があって、見開きが1、2、3、4、5、あって、最後のページとか、裏表紙という感じで、はい、12ページ分の、うん、冊子風のものになると思うんですね。
なりました。
で、この A5 サイズの2つ折りになったやつを皆さんに配りました。 はい、みんなで科学館2018夏、楽しみ方を知って今までと違う科学館体験を楽しもうということで、配りました。
で、配りました。
内容ですけれども、一番最初、表紙の裏にはタイムテーブル、はい、12時から3時までこことこことここ回りますよっていうのを書いて、で、はい、その後、私からのメッセージで、ページをめくると、
私からのメッセージ、はい、あっちあった。
ページをめくると、見開きで、最初に回る日本館の1階、自然を見る技の
技
で、ページをめくると、次に回る、地球館地下3階、
はい、
自然の仕組みを探るっていうフロアのご案内で、もう一個めくると、地球館2階科学と技術の歩みっていうところのご案内で、次めくるとその他のおすすめの展示物ということでフロアごとのおすすめ展示物とこんなことが、このフロアにありますよっていうのを解説した冊子を皆さんにお配りしました。
はい。
なので、とりあえずこれを持って歩いていただけると、
うん、
今まで通り過ぎてしまったような展示物に気がつけるんじゃないかと思ったりします。
はい。
はい。はい、で、実際にはですね、11時半に集合して、70人を私と香織さんと岩田さん3人で捌くのは大変なんで、勝手に
大変でした。
勝手にグループを作ってですね、私の方でじゃあここからここまで15人グループ A ってやって封筒を渡して参加人数とチケットが必要な人数を書いてもらって、うん、そのグループを6つ作ってグループごとに、はい、集計をしてっていうのをやってグループの封筒を渡されちゃった人が仮のリーダーでですね、その人に冊子を配って、リストバンドを渡して、で、その人から申請があった枚数を合計して、チケットを私が買いに行って、で、グループに配るという感じで、最初準備を進めました。館内ではね、全員がもう集まれないので、
はい。
そこで、
集まるってくれるなと、もう言われてるんですよね。
そうです。団体利用のご案内ってところに、館内では集合できるとかございませんと書いてあるので、はい、集合は、建物の外でお願いしますと書かれているので、その後、グループごとにちょっと時間差で入ってもらって、
はい。
フロアを3つ回るという感じで、イベントを進めました。
はい。
で、最初の部屋、国立科学博物館は、まあ、旧館と新館みたいなことで、昔ながらの建物は日本館って名前がついてます。
ジャパンですね。ジャパン。
新しい方は地球館という名前がついてます。
地球館。
はい。こっちは、ないの。
何かな、ないね。はい。
そう。で、今回ね、私がご案内したのは、
はい、
科学や技術のフロアばかりなんですね。
そうですね。他に恐竜のフロアとかね、いろいろありますけど、今回はそういうところは基本的にはスルー。
そう。地質とか恐竜とか剥製とかね、生物とかっていうところがあるんですけれども、今回は、科学とか技術のフロアをメインに回っています。
はい。
これね、理由があって、科学や技術は必ず物語があるんですよ。うん。なんか、必要があって、またはハプニングで新しいことが発見されて、それで何かを作ったり、まあ博物館にあるものから誰かが作ったものが置いてあるんですけど、
はい、
そのことで生活が変わったりね、っていうのが、すべての展示物にあるんですね。一番最初の、案内したフロアは、一番最初に天体望遠鏡があって、すぐ入ってすぐのところに暦、昔の暦ね、江戸時代の暦が、並んでるんですけど、はい、まあまあ、95% の人は暦なんて、こう、足も止めずにチラッと、こう、一別して通り過ぎるっていう感じなんですけど、なんでかっていうと、役に立たないじゃないですか、今暦見ても。だし、
まあまあそうですね、はい。
難しいことがゴニョゴニョ書いてあるだけで、読んでもわかんないじゃない。
うん、うん。細かい字ですしね。
そうそうそう。なんですけど、これは、 昔テレビもラジオもないっていう時代に、
はい、
そんなことの中でも生活は進んでいて、
うん、
月末になれば、お金の生産があり、
うん、
あとは、農業やってる人はある時に八十八夜が来たり立春が来たり、
うん、
そういうのがあるっていうのを、計画を立てなきゃいけないっていう時に、その暦っていうのがやっぱこう唯一のと言っていいと思うんですけれども、うん、情報源だった。
はい。
そんな情報源だと思って、見ましょうっていう話をこうフロアに入る前にさせてもらったんですけど、
はい。
そうやってみると、あ、一日一行ずついろんな情報が書いてあるのね。とか、
うん、
ちょっとだけね、説明とかに太陰暦なんで、
うん、
月の満ち欠けと、こう、同期して月が決まっているんで、30日の日と29日の日があるなとかっていうのが、見えたりするわけですよ。
うん、はい。
っていうような感じで、これは何なのかっていう説明はたくさん書いてあるんだけど、
はい。
なぜこれがあるのかっていうのと、これがあると生活がどう変わるのかっていうところに思いを馳せる、っていうことができるのが、その科学とか技術のポイントなので、
うん、
なるべくね、そんなところを説明しながら、とか、あと展示を楽しむため、
はい。
の情報を解説しながらっていうつもりで、お話したつもりでいます。
はい。
で、最初、うん、日本館1階の、自然を見る技っていうお部屋は、江戸時代から明治にかけて、日本人がどうやって自然を、観察して、
うん、
記録して、
うん、
また活用していったかっていうのを展示してある部屋なのね。
はい。
大きく分けると、暦とか、空を見て、いろいろやるっていう、まあ、宇宙を見るっていうところと、地震計があって、結構唐突なんだけど、まあ、地面の動きを見るっていう風な感じ。と、時計があって、まあ、時を見るっていう、ところで、自然を観察する。あと、顕微鏡とか望遠鏡があるのかな、
うん、
っていうので、大きいものや小さいもの、遠くのものを見るっていうところで、
はい。
暦と星、地震、時間、あと微小なものを見るっていうところが、展示してあります。
おい。
私のおすすめは、触れる天球儀って言って、江戸時代に、渋川晴美っていう、
はい。
天地名刹で有名な方が作った天球儀が、飾ってあって、それは触れないんだけど、はい、
まあ、本物とかそれは、はい。
そう、地球儀っぽく作った、触れる天球儀っていうのが置いてあったりします。うん、これ子供はぐるぐる回して楽しんでるんですけど、みんなね、あんまり意味とかを考えずに、ぐるぐる回して、あ、星だって言って通り過ぎちゃう人が多いんですけど、この天球儀は、球体の中、中心にね、自分がいて、空を眺めた時にどう見えるかっていうのを、こう、表している球体なの。
天動説な的な考えで作ってるような感じですね。
まあ、そうですね。というか、目に見える星空がどう変わっていくか。
はい。
っていうのを表したもので、はい、なので、地球儀って垂直から23.4 度傾いてんだよね。うん、
はい。
なんだけど、天球儀なんで、北極星の方向に軸が通ってるんで、水平から東京の緯度、約35度に傾いてるんですね。
うん。
で、そこを中心にぐるぐるぐるって回って、星空が、日が暮れて、星が東から上がって西に沈んでいくっていうのが分かるようにはなってるんですけど、太陽が1年の間に星の中をどうやって動いていくかっていうのが書いてあるんで、8月11日の太陽を見つけて、それを西のところに沈ませると、日が沈んだ直後の星空が見えますよっていう解説をするだけで、あ、天球儀はそうやって使うんだっていうのがわかるんだけど、
そうですね。使い方、というか普段の天球儀なんてないので、地球儀だったらまあ、ぐるぐる回して、
そう。
ここがっていうのはわかるけど、天球儀なんて、ね、見たことも触ったこともなければ。
そうなんですよ。で、説明には、天球儀って書いてある。で、星座を探してみようって書いてあるんだけど、
はい。
星座が裏返しになってる説明とかあんまなくて、みたいな感じで、そんな感じの説明をそれぞれしながら、進んでいくという感じです、はい。この調子でですね、やっていくと3時間かかることになってまして。
収録自体がですね。
そうそうそう。なので、いくつかかいつまんでお話をすると、はい、あと、覗ける望遠鏡が置いてあります、はい。江戸時代に使われていた実際の望遠鏡が覗けるようになっていて、はい、反対の壁側の展示の内容が見えたりする。うん、あとは、江戸時代の、時間時計は、はい、昼間と夜で、時間の長さが違うっていうのが特徴的で、うん、要は、日の出と日の入りを基準にして、昼間を6分割、夜を6分割するっていうので、時間を決めていたので、昼の一刻と夜中の一刻、平均すると2時間ぐらいなんだけど、はい、それが季節によってずれるっていうとか、伸び縮みのね、季節によって。で、昼と夜で時間が違うんで、時計の進みを昼間と夜で変えるっていうのをやんなきゃいけなくて、それを工夫した時計があるっていうのとか、あとは、多くの人が通り過ぎてしまう、手のひらサイズの顕微鏡の話とかっていうのを見てくださいっていうのを言いました。
はい。
そうなんです。レーウェンフックの顕微鏡っていうのがね、これ何なのっていう、本当に手のひらサイズのものしかなくて、
うん。
解説もすごく薄いんですけど、結構大事な、展示で、ちょっと話それるんですけど、
ほい。
週末に横浜の総合美術館っていうのがあって、
はい。
そこで、フェルメール展っていうのやってたんですよ。
おう。
画家のね。
はい、あまり作品残ってない人ですよね。30個ぐらいしか残ってない。
かな
牛乳を注ぐ
女。
女とか。あ、真珠の耳飾りの少女か。
そう。で、
はい。
多くのものが、街もあったりするんですけど、女性が中にいる絵が多いんですけど、
うん。
2枚だけ、男の人が1人だけ写ってとか書いてある絵があって、
はい。
天文学者っていうのと地理学者っていう2枚があって。
ああ、天文学者って、なんかタイルが、白黒のタイル、一月模様の白黒の、
ね、
はい、床が、そんなの、絵でしたね。
で、
地理学者は覚えてないな。
で、レーウェンフックさんは、
はい。
フェルメールと同じ町の生まれで、同じ年の生まれ
なんです。じゃあお友達
で、フェルメールが亡くなった後、財産の管理人を、レーウェンフックさんがやっていて、でレーウェンフックさんは、顕微鏡は作ったんだけど、絵はあんまり上手じゃなくて、絵の上手い人に描いてもらったっていうスケッチがたくさん残っていて、で、フェルメールは、天文学者とかっていう学者を描いた絵を残してるとかっていうところにもしかしたらつながりがあるんじゃないかっていう話もあって、で、そんなレーウェンフックさんが、作ったレンズが1個だけある顕微鏡、
はい、
でもね、目の前で説明しないと実は分かんなくて、うん、何と同じくらいって言うんだろうな。100円ライターと同じくらいのサイズの、真鍮の板の、はい、真ん中よりも上にちっちゃい穴が、1ミリぐらいの穴が開いていて、そこにね、丸いレンズがポチって差し込んであるんですけど、1個しかレンズがなくて、それで見るんですよ。
そう。
なんでそれで見られるかって話をするとまた長くなるんですけど、そんな地味な、ものとかが、置いてあるっていうお部屋です。
はい。
はい。で、予定ではですね、ここを、45分かけて見ようと。
うん。
いう感じで、グループの人、時間差で半ごとに詰め込んで、
はい。はい、
全員中に入ったら、私が説明したいところに行って、その周りにいる人に説明して、次のところに行って、うん、その周りに説明してっていうのをやって。
はい。
30分か40分ぐらいで多くの人が見終わっちゃった感じがあったので。
そうですね。はい、どうしたらいいんだろうっていう感じで持て余してる人も何人か見受けられました。
はい、で、元々の時間よりもちょっと早く、
うん、
次の、地球館の地下3階。自然の仕組みを探るっていうフロアに行きました。
はい。
こちらはですね、 先ほどご案内したお部屋は日本の江戸時代から明治っていうお話だったんですけど、今、
うん、
その、自然を観察したものがどうなっているんだろうというのが、入っているフロアになります。
はい、
自然を観察して記録していってどうなっているか、今が、飾ってあるのかな。で、たくさんのものが置いてあるんですけども、一番手前の日本のノーベル賞受賞者と、加速器の部品はちょっと置いといて、その向こう側にある、
そこら辺はスルーして、
そう、メートル、1メートルってどのくらいとか、1キログラムを体感しようみたいなところの、手で触れるところは結構混んでるんですけど、はい、その裏手のですね、誰も大体見てないところのご案内から始めると。
はい。
メートル元気の複製が置いてあるんですけど、
はい。
メートル元気って、こう、まあ、H みたいな形の、白金となんだっけな、なんかの合金の、こうね、やつで、端から端までが1メートルだと思ったら実は違って、途中に、ね、細い毛がいた線、要は削った線が2本あって、その間隔が1メーターなんですね。
なるほど。1メートルの長さではなくて、って感
じですね。1メートルのマーク、書いてある1メートルよりもちょっと長い棒なの。
はい。
で、要は傷がつけてあるわけですよ、線として。
うん、
細い。
はい。
ってなると不確かさがあるわけね、うん、線には太さがあるから。
へえ。
はなので100分の1ミリぐらい、
はい、
はずれちゃう。
はい、その線の太さのところの誤差的に。
あ、そうそうそう。そうすると、1メートルの1000分の1の100分の 1?
はい。
だから、10万分の1ぐらいの不確かさっていうのが、その元気には内包されているわけね。
はい。
で、もっと正確に決めないと、細かい測定をするのに役に立ちませんっていう話があって、
はい。
そのメートル元気の複製の反対側に、1メートルっていうのがどうやって、長さは変わらないのよ。なんだけど、不確かさを減らすっていうアプローチをしてきたかっていう展示があったりします。
ほう。
そう。で、今は、光が、30万×1000か、分の1秒に進む、距離みたいな話とかにこう定義が変わっていて、もともと定義したというか決めた1メートルが変わってるわけではなくて、不確かさが減るっていう方向で、1メートルっていう単位、その元気が、変わっていったっていう歴史があって、そういうのがたくさん並んでるんですね。
はい、
重さの話、質量の話、長さの話、時間の話、うん、っていうのがあったりします。で、その裏にはですね、大きい実験機がいくつかあったりして、温度と光の関係とか、仕事と温度の関係とか、
はい。
あとは、レーザーによる干渉系の話とか、
はい。
絶対重力測定器とか、万有引力の、実験とか、要は、実験機の中で、実際ね、目に見えている、5センチぐらいの直径の玉、
うん、
が、万有引力のおかげで他のものを吸い付けるっていう実験があったりとか。
ほう。
これもね、人気がないんですよ。
うん。
でも、万有引力ね、地球がみんなを引きつけてるっていうのは体感してるけど、私と香織さんが横に並んでたら万有引力で少しだけ引きつけ合うっていうのって感じられないじゃね。
感じられません。
気持ち的に引きつけ合うのは置いといて。
え？あ、そうだったんですか。すいません。
なんですけど、そんな実験ができるっていう実験の台というか展示があるんだけど、
はい。
ボタンプチッと押してから5分かかる実験なのよ。
おう。
なので、それを、こんなことが起こりますっていうのを知っててみると5分我慢できるんだけど、知らないと、 よくわかんないまま通り過ぎちゃう。っていうのがあったりして。
まだ終わんない。
まだ終わんないっていうか、何が始まったかよくわかんなくて、何がどう変わってるかわかんないって言って、終わっちゃうっていうのがあって、そんなところをご案内しつつ、現代の望遠鏡の話、
はい、
宇宙の話をちょっと、で、その奥に、霧箱。
はい、
宇宙船が見える霧箱ね。
うん。
っていうのがあって、そこでは、霧箱の本物と、宇宙船というか、ニュートリノの観測に使っている、神岡電っていう、はい、神岡町、岐阜県かな、にある施設の写真と解説が展示してあったりしたんですけど、
はい。
そこもおすすめなんですけど、人気が大体ない。
そうですね。あれも知らなければ、なんか、水槽の中に泡が、ポコポコって出てるっていうだけですよね。
そうそうそう、そう。で、霧箱の話と、スーパー神岡電の話を、連携させてお話しすると、ほほーっていう方が多いんですけど、
は
い、
うんうんうん。
つまり、霧箱っていうのは、アルコールの蒸気が満たされているところに、宇宙船、宇宙から来る、とてもエネルギーのをたくさん持った粒子が飛び込んでくると、はい、そこで、霧というかですね、アルコールの蒸気が水滴のようになって目に見えるってい いう機械で、
うん、
要はエネルギーを持った粒子が、皆さんの身の回りのものと反応して、ほんのちっちゃい反応を目に見えるようにしたっていうのが、霧箱で結構昔からあるんですけど、はい、
うん、
スーパー神岡電では、それをニュートリノがやってきたら、ほんの少しだけ光るっていう光を、捉えて、どっちからどのくらいのエネルギーのものがやってきたかっていうのが分かるようにしたのがスーパー神岡電で、
はい。
なので、やりたいことは実は同じなんだよっていう説明をしたりしました。
うん、はい。
そこにはですね、光電子増倍管だっけな。なんかね、大きい電球みたいなやつなんだけど、実はセンサーね。光を感じるセンサーがあるんだけど。
ああ、目玉ですね、中に。
そうそうそうそう。
やる。
それを作った会社の方とかが参加されてたりして、うちの会社で作ったんですよ、みたいな話になったりして。
なんですと、なんですと。
そうなんですよ。私、ちょっとね、いつも不安なのは、番組を聞いてる方の中に、専門家とかね、学校の先生とかがいらっしゃると、すごい緊張するんですけど。
はあ、まあまあ、そうですよね。緊張しますよね。うん、
はい。で、そんなものを見ていただいて、その後いくつかの、元素の話、
はい、
とかがあって、そのフロアは終わるんですけど、まあ、入り口のところに、ノーベル賞受賞者の展示とかね、実際の加速器の、地図を使った模型と、そこに入っていた前のモデルの現物の部品が置いてあったりして、
うん、
それも興味深いんですけどね。そこはちょっとパスなんかして、そのフロアを終えました。香里さんは、当日はどの辺を一番時間かけて見た感じがします？
どこだろう。
なんか、送っていただいた写真の中には、加速器の、うん、なんていうの、ボタンを押すとデモが始まるところの写真を子供に、始まる始まる始まるよって言って、言ってる写真とかを送ってもらったりしたんですけど、覚えてます。
そうですね。覚えてます、覚えてます。今回のおそらく最年少参加者である方が、そのボタンを押すタイミングで、わーって言ったら、ビビっちゃいました。子供が。っていうのを何とかやってたっていうシーンですね、あの写真は。
そうですね。そうそう、
すいません、ごめんなさい。
参加された方は、ご家族連れ、小学校の、はい、お子さんと、ご両親だったり、中学校の娘さんとお父さんだったり、
はい。
っていうご家族連れの方もいらっしゃったし、ねうん、まあまあ、親父っていう感じの人たちもいれば、うん、女性の方も、 いろんな年代の方がいらっしゃってたなって思ったんですよ。
そうですね、結構年配な方から、まあ、30代40代、一番アクティブに動きやすい年代の方も多かった、まあ、その方あたりが一番多かったですけど、でもやっぱり家族連れの方もそこそこいらっしゃいましたよね。でこの子供の年齢を結構様々で、ちっちゃい子から大きい子から、
はい、で結構ね、こう飲み会的なポッドキャスト番組、
うん、
オフ会とかだと、うん、まあ、番組によると思うんですけど、まあ、おっさん率が高いとかね。
あー、確かに女性はそういうのに参加しづらいっていう、印象ありますよね。問題がない、実際には問題がないってことが多くても、オフ会に一人で参加っていうのは結構女性にとってはハードルが高い
もの、うん、っていうのもあるのかなって思ったんですけど、思いのほか、いろんな年代、性別やら、お一人で参加された方、お二人で参加された方、家族で参加された方ってバリエーションがあってとても良かったなって思っています、
うん、はい、そうですね、やっぱ日中、外というか、まあ、公共の施設なので、
うん、
何かが起こりようもないというか、あとは、自由参加というか、途中でやっぱり抜ける方も他にもたくさんいらっしゃって、で、そういうのも自由なので、非常に、
そうなんです。
参加しやすかったのかなって気がします。
敷居が低かったのかと思います。なんだって、うん、とりあえず最初、集合するところだけ我慢していれば、
そうですね、
団体料金でチケットが
ちょっと安く入る
っていう。
そう。
そうそうそう。おまけで冊子もついてくるんで。
ねえ。なかなか本当に、まあ、1回目の時もそうだったですけど、やっぱり非常にその敷居が低くて参加しやすかったかなっていうのはあります、はい、ただちょっと人数が多すぎるのでどうしましょう、
どうしましょうね、
ねえ、
はい、ということで、科学館の案内は私がご案内する最後のフロアに行きます。
はい、でこてこてこ、今度はエスカレーター、エレベーターで2階まで上がります。
地下3階から2階まで上がるんですけど、
ね、
地球館の2階、科学と技術の歩みというところで、このフロアはですね、主に、日本が、技術、
はい、
サイエンスじゃなくて、ね、テクノロジーね、をどうやって培ってきたかっていうのをメインに展示してあるフロアです。
はい、
一番最初のところは、万年時計とかね、ここもね、手前に楽しいスペースがあったりするんですけど、
そこはもう子供たち大好きな、体感エリアですね。
そうそうそうそう。があるんですけど、私のご案内は大体、空いてるというかですね、あまり人気のないところを面白がるっていうのを、ポイントにしてるんで、すっごい人がいた割に、案内したところで大体空いてたでしょ。
そう、っていうか、私たちがすごく大人数だったので、私たちが入ってるとすごい混んでるんですよ。ただ、一番最後に私大抵、他に残ってる人がいないかパーッと見るんですけど、移動した後はガランと空いてました。
そうなんですよ。で、ここでは、フロアの、奥側なんですけど、
はい。
かおりさんの好きな万年時計。
そうですね。もうあれは本当に素晴らしい。そう。どなたか参加者の方で言ったんですけど、まあ、レプリカも置いてあるんですよね。
はい。
それ動かしてほしいねって。
動いてほしいよね。
うん。
っていうのから始まって、うん、はい、江戸時代に使われていた3番、計算する、
はい、
ツールやら、
はい、そこにも木でできた骸骨。
ああ、そうそうそう。西洋から、持ってきた、知識をどうやって日本で消化したかとか、
うん、
あとは動物や植物の、色付きのね、図鑑みたいな、
うん、
あとは伊能忠敬が使った測量の道具、
はい、
あとは、一番最初に案内した、天球儀の元になった情報のこう、うん、ポスターみたいなやつとかっていうのが並んでいて、
はい、
そこを出ると、どちらかというと工業製品っぽいものがずっと並んでいる。
そこでなんかすごくガラッと雰囲気変わりますね、あそこ。
変わります、変わります。で、さっきのフロアで尺、あ、じゃない、メートル元気、
うん、
のところを見てから来ると、そこにある尺、日本で使っていた一尺二尺の尺ね。 長さとか、一貫目っていう重さの単位ね。
はい。
の元気の多分複製なんですけど、が置いてあって、要は西洋で単位の標準化っていうのが行われてるのを日本でもやろうっていう時に、こんなのが作られましたよみたいなのが、見えて。
はい。
ここはね、この前で立ち止まって見ている人、見たことがないぐらい空いてるんですよ。
まあ、地味ですよね。
そう、地味なのと、もう一個は、その奥に、
あ、ゼロ線がある。
ゼロ線あって、はやぶさあってとかっていうので、うん、大物で派手なやつが多いんで、
そうですね。
なかなか見ないんですけど、その尺の元気とか、門目の元気みたいなところで、西洋から来たカルチャーや考え方をどうやって消化して活用していったかっていうのが並んであります。
はい。
で、電気が一番最初に通った時の発電機やらアーク塔の、展示。で、実際のアーク塔は、最初のアーク塔は電池で、要は発電機からじゃなくて、電池で灯したらしいんですけど。
はい、ほう。
そうなんですよ。アークトが止まった時の錦絵を実は読んでほしいなって思っていて、
はい、
最初にね、こう暦の話もしたんですけれども、
うん、
今や壁のスイッチパチってやれば明るくなるのは当たり前だし、日が暮れても街灯があるから、少しぐらいね暗くなっても安全に歩けるし、まあ、田舎に行くと街灯はなくても車はすぐにライトがつくし、っていう、明るい、夜でも暗くならないっていうのが当たり前ですけど、江戸時代には炎を燃やした明かりぐらいしかない。要は、ろうそくで提灯。
はい。
あんどんみたいなものしかなくて、明治に入ってもガス灯っていうのが明るいって言われていて、それの何十倍、何百倍明るいっていうアーク灯が灯った時にこんな風に、錦絵に残ってますよっていうのとかを見ていただけるといいかななんて思って紹介をしました。
まさに文明開化の象徴ですね。
そう、やっぱりね、夜太陽がそこにまたできたようだっていうね、感想が書かれたりするんですけど、
はい。
今や当たり前のものがどうやって導入されていったか。で、細かく見るとね、東京の市街地にどういう順番で電気の配線が引かれてたかっていう図とかも微妙に貼ってあったりするんですけど。
おう。
もう誰も見ないよね。
なかなか。
はい。で、そこから奥に行くと、ゼロ線の、まあ、復元、IS11 の模型、日本で作られたテレビの原型の実験機のデモ。で、計算機の初期の機械式計算機から、電子計算機に変わっていくもの。で、その背後には、宇宙開発で、はやぶさの模型だったり、いろんな宇宙開発に関わるものがあったりして、っていうのが最後のフロアになっています。
はい。
ということで、ここまで回って大体3時間ぐらいっていう案内をしました。
はい。結構まあ、たくさんの方に、複数回に分けて説明したっていうのと、中でその後じっくり見られるようにって言って、まあ、時間としてはかなりたっぷり取って3時間でしたね。
多分たっぷりめだと思います。細かく質問してくる人がいて、まあ、ちょうどぐらいな時間なんで。
うん。一つ一つ展示を細かく見ようと思えば、でもやっぱりそのくらい本当はかかっておかしくないものなんですよね。それをなんていうかな、素通りしちゃうと多分3つ合わせても1時間かかるかかかんないかぐらいかで素通りされちゃうようなエリアだとは思うんですけど、ふっと足を止めてこれはと思って見てると、
そう、一つ一つに必ずストーリーがある と思っています。はい、そんな感じでご案内をしました。
はい
はい。で、全員で集まるのはできないので、科学館の中で一番空いてそうなところに行って、お一人お一人というか、ご挨拶したい方とお話ししたり、握手したり、一緒に写真撮ったりっていうのをやって解散となりました。
はい。
というわけで参加された方もどうもありがとうございました。また参加できなかった方には
ございました、
ちょっとだけでも雰囲気は伝わったかしら。
また機会があれば
ね、
開催しますので、ね、その時にはぜひ。
はい、ということで、こんな感じで案内をしたんですけども、一番早い人は科学館で案内している途中に感想を書き始めた人もいるらしく。
はい？
すでに14通かな、
はい、
感想のメールをいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いくつかのメールからちょっと気になったところを抜粋してご紹介したいと思うんですけれども、とりあえず、はい、メールを送っていただいた方のお名前だけまずは紹介していいですかね。
はい
はい、じゃあ香織さん、イベントの感想のメールを送っていただいた方の紹介をお願いします。
感想メールを送っていただいた方々です。松さん、ののちゃんさん、小馬券じじいさん、のっぽパンタロウさん、サボイヤさん、ソラエさん、ヒーローさん、Cチームの中田さん、パックスケの父さん、そぞろ歩きさん、はっちゃんさん、トロンさん、げんちゃんさん、デルタリーダーさん、以上の方々からいただきました。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。ね、
レポートっぽい方もいらっしゃれば、
はい、
一言お礼みたいな感じもいらっしゃって、
はい、
いろいろこう皆さんのキャラクターが出るなと思いつつ読まさせていただきました。
ありがとうございます。
はい、いくつか、ご紹介すると、はい、博物館はあまり興味はありませんでしたが、60人をどう裁くのか非常に興味を持ちましたみたいな話があったりとか
なかなか怖い、厳しい。
あ、そうそうそうそうそう。で、私たちのね、印象を書いてくれた方もいらっしゃったりとか、
うん、
あと、参加費取ればいいのにみたいなお話があって、ちょっと、ね、うん、今回の、反省を踏まえてですね、もし次回やることがあったら、ちょっとだけ実費分を足して、お金を集めたりする方がいいかななんて思っています。
まあ、ちょっとそこら辺はね、どうしようかっていうところはあるかなと思うんですけど、は
い、本当にね、そんなに、寄付をしていただける方がたくさんいたりとか、高額な寄付をいただけるとは思ってなかったんで。
そうですね、ちょっとびっくりするぐらいいただけ出していただいた方もいらっしゃって、逆にそうするとちょっと不公平感というか、そういうのも出ちゃうのも、そんなに一人当たりはかかっていませんっていうところなので。
そうですね、
はい
はい。あとね、面白かったのは、大人の修学旅行と勝手に思っていますっていうコメント面白かったですね。
うん、最近流行ってますよね、大人の工場見学とか。
ああ、そうそうそうそう、
うん、まあ、そういう一環としても確かに似てるような雰囲気かな、アイコンね。
あとは、リストバンドの、が役に立ちましたっていうコメントをいただいたり、う
ん、はい、
あとですね、本当に長いレポートっぽく送っていただいた方もいらっしゃいましたし、
はい、
あとね、
うん、こう
ラジオネーム C チームの中田さんとか、
うん、
デルタリーダーさんとかは、
はい、
一番最初に集合した時に半分けをした時の、
はい、
グループ A、B、C、D、E、F っていうところの、チーム C の人と、はい、チーム D の人が、
はい、
そんな感じでつけた、お名前だと思っています。
なんかA、B、C、D だと、B と D、G、D、
うん、
B と D が分かりづらいのでって言って、デルタリーダーさんは、D ではなくデルタっていう風になったみたいですね。確かにそうか。まあ、D って言うと分かりづらいですよね。なるべくだから D っていうようにしてはいるんですけど。
そう。で、その時にも、現場でもですね、アルファ、ベータ、ガンマみたいな方がいいんじゃないかとかっていうのはあったりとか。
うん。
ね。アルファ、ブラボー、チャーリーとか。
そっち行きますか。じゃあ、イロハでいいんじゃないですか。
あー。とか、なんかね、最初に半分けして、
はい。
班の人と仲良くなりましょうっていうのを、 もうちょっと考えたんですけど、うん、
はい、
でも一方で、うん、好きに見るのもいいじゃないって思ったんで、
うんうんうん、
仲間だっていう感じは、感じてほしかったんだけど、
うん、
わざわざ、お話、
うんうん、
交流までしなくてもいいのかなっていうのはあって、あんまりこう、
そこら辺ちょっと難しいですね。どこまで、うん、そのリスナーさん同士で仲良くしてもらいたいかっていうのと、こちらが意図するのとご本人がどう思ってるかっていうのは結構ギャップがあったりするので、
うん、でもう一個ね、その飲み会みたいなタイプのオフ会だと、うん、なんか何も喋んないでポツンっているとつまんなくなっちゃうかなと思ったんですけど、
はい、
科学館みたいなところってそこがね、一人でも楽しめるところがいいところかなってちょっと思ってるところもあって、
美術館とか科学館ってみんなでワイワイ見るのが好きな人と一人でじっくり見たい人って結構分かれますよね。そうそう
そう、なので
なかなか、
最初にね、こう70人の方に、
はい、
物配ったりお金集めたりするのは効率よくするために班に分けさせていただきましたけどなんとなく、自然発生的にコミュニケーション取っていただければいいかなっていうふうには思っていました。
はい。はい、まあ、でもそういう意図通りに実際になって、じゃあやっぱりそこにリストバンドが非常に、はい、効果的に、活用できてたみたいで。
はい。よかったですね。
よかったです。なんか専門家たちチームみたいなのが出来上がってて、ちょっと怖かったです。
あとですね。
やっぱり。
感想のメールの中には、
はい、
小学校の、小学生で参加された方の、
はい、
夏休みの日記8月11日分を送っていただいた
方もいらっしゃる。ありがとうございます。
これね、一番私がグッときたのは、最後のところでちょっと難しい説明もあったけれども楽しむことができてよかったですって書いたんですけど、うん、その後次は自分自身が説明できるようにしたいですっていうところにグッときましたね。
はあ、いいですね。なんだ、初めは見て、そうですね、最終的に教えるというか人に喋れるようになるときに初めて自分の中で理解できるというかストンと落ちるような感じってありますよね。
そう、
物事が理解できるようになったりするんで。
はい。なので
結構人に喋る、お友達とかでもね、構わないと思うので、ちょっと喋るっていうなると自分がもしかしたら分からなかったことがそこで分かってきたりもするし、結構いいと思います。
はい。ということで
第二の吉安目指して、
別に先生になるとかでなくていいと思ってるんですけど、いろんな人にこう説明ができたり、
ね、この楽しさを伝える、
そうそうそう、
楽しさの伝道師として、
はい、うまく、いくといいなと思っています。
はい。
ということでたくさんの、フィードバックというか感想のメールもありがとうございました。
ありがとうございました。
次にいつやるかとかは全然決めてないです。
そうね、とりあえずちょっと。お疲れ様でした。
というわけでお疲れ様でした。ね、
はい、
毎回の参加人数を少なくするためには、
うん、
頻繁に開催すればいいっていうのも分かってるんですけど、
ちょっと負担が大きすぎますね。
だって毎月開催したら絶対70人ずつとか来ない
じゃん。ああ、まあそうですね。うん、
でも毎月開催するのはちょっと現実ではないので、
まあ長期の休みというか比較的空いてそうな時期で。ちょっといいタイミング。前回は2月ぐらいか。
2月。
ね、ちょっと寒かったけど。はい、まあ、建物の中に入っちゃえば。
そうですね。
はい。
はい、ということで、次回また、やりたくなったら企画をすると思いますので、楽しみにお待ちください。
お待ちください。
はい。ではですね、告知をして今日も締めたいと思います。
はい。
そんな理科の時間では皆様からのメール、メッセージをお待ちしております。番組に対してのリクエスト、質問、感想、あとは、助言、あとは、こんなことがありましたよっていうような、コメントとかでも何でも構いません。メールを送ってください。メールの送り先は、理科@0438.jp、 rika@0438.jp に送っていただくか、私たちそんないプロジェクトのウェブサイト、そんない .com、sonnai.com のサイトから、そんない理科の時間の、番組一覧のページに飛んでいただいて、右側にあるフォームから送っていただくこともできます。ぜひね、番組で紹介していいラジオネームというか、をつけていただくと、この方からいただきましたよという紹介ができるので、そちらをつけてください。あとですね、そんないプロジェクトでは、私たちの番組のほか、そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんない美術の時間などの番組を配信しております。ポッドキャストで見つけていただいても構いませんし、私たちのウェブサイトからは、古い最初の回からの音源が置いてありますので、そちらから聞いていただくこともできます。また、ツイッターでの情報発信、YouTube での番組配信なども行っていて、そんないプロジェクト、またはそんない P、プロジェクトの P ですね。で、探していただくと見つかると思うので、そちらもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、今回は、8月11日に行った、そんない理科の時間、みんなで科学館2018夏のイベントの、報告振り返りをさせていただきました。
はい。
次回からまた通常パターンに戻りますので、また、引き続き聞いてください。というわけで、そんない理科の時間第275回お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。